それでは聖書拝読、ペトロ前書3章1節から7節までです。新約聖書の431ページです。それでは佐々木さん、お願いいたします。
同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは編んだ紙や金の飾り、あるいは派手な服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。同じように夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬します。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。
それでは神知識に基づく神聖なる結婚と題しまして、白川先生より席を賜ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします
。はい、おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ足はどうぞ楽にしてください。はい、今日はペテロ前書3章にね、今日から入りまして、今日は1節から7節で、妻と夫というね、副題がついておりますけれども、見出しがついておりますけどね、今日はこのタイトルに書きましたようにね、結婚という問題がね、テーマの一つになるだろうなということで、そのことについてね、お話していきたいなと思います。6月になりましてね、今お祈りもありましたけど、少しずつ雨の季節を感じるね、梅雨の頃になりまして、私いつも皆さんにお話しますけどね、とても私自身は好きな季節がね、梅雨でありますけど、日本人はなかなかね、梅雨というとジメジメしたイメージがあるので、あまり好きでない方も多いかなとは思いますが、先日新聞読んでおりましたら、日本をとても愛されたね、文学者でドナルド・キーンというね、アメリカのコロンビア大学でね、日本語を学ばれて、最終的には東日本大震災の後にね、日本に対する恩義をね、感じて、私は日本に帰化しますと言って、日本人になられましたけどね、その方が一番好きな季節は何ですかと問われた時ね、ためらうことなく梅雨だと答えたそうですね。私これ読んで、本当に文学を通してね、あるいは日本の文化というものを通して、外国の方が見えるものっていうのは、日本独特のやっぱり香りであってね、それがこう梅雨に象徴されてるのかなと思いましてね、ドナルド・キンさんがもうためらわず梅雨と答えたと思うんですね。小雨の降る中、傘を手に寺の境内を歩くのは何とも言えず気持ちが良いと。石畳が濡れ、ところどころ水たまりが光っていて、アジサイが咲いていれば文句はないと思うんです。 なんかその情景が浮かんできますよね。やっぱりあの梅雨の季節、雨がね、小雨がいいそうです。あまりたくさん雨が降るとやっぱりね、いろいろと気になるので、本当にあの雨の音が少しね、傘に聞こえるほどの小雨で、でところどころにこの水たまりがあって、ね、まあ、それが光り輝いている、まあ、そんな光景とともにね、雨に濡れた紫陽花がね、本当に色とりどりに咲いている、まあ、これは日本ならではのね、やっぱり情景なんだというね、まあ、そういうことなんでしょう。まあ、そういうことを聞いてね、やっぱりあの情緒深くね、あの日本のこの季節というものをね、めでるということがまたこれからあのできるんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひ地元でね、雨の季節、紫陽花の名所、お寺が多いかもしれませんしね、公園なんかでも咲いてますけど、そのところを訪ねてね、ちょっとあの雨の中傘を差してね、雨の音とともに美しい紫陽花にめでられたらいかがなものかなと思いますね。今日はあの皆さんね、夫と妻というような話になりますけれども、まあ、要は男と女、何のためにね、神によって作られ、そしてまた神が何を願われてこの世にね、この地上に男と女を創造されたのか、まさにその出発点にね、私たちはいつも心を寄せるわけでありますが、まあ、そういうね、ごくある種、まあ、当然とも言うべきね、命の営みというものがね、今日どれほど思われているかなということです。それこそ今日ね、皆さんにお話しようと思うこの夫と妻の在り方、男と女の在り方、そして結婚の在り方というものがね、まあ、聖書では明確でありますが、まあ、まずもって私たちがそのことをね、どれだけ心に留めているだろうかということもあるし、またそのことが本当に神の御心だという意味で、私自身がね、そのことを本当の意味で分かって、あるいは言葉として行いとしてね、このように示しているだろうかな、まあ、そう考えてみるとね、それ一つがもしかすればね、神様に対する私たち最も大きな配信かもしれない、まあ、そういうことさえね、あの実は私は思っていますね。先日あの凶悪な、ね、事件が起きて、特に幼い子どもたちがね、あのようにこの被害に遭いますとね、私たちはついついその被害の方に心を向けていきますね。まあ、しかし私はあの事件を通してね、キリスト者としてどうあるべきかっていうのを皆さん到底見てほしいと言ってますけどね、まあ本当にあのつくづく思うことですけれど、今回ね、あの後にすぐ官僚のね、元官僚の方がね、自分の子供をね、殺めるという事件も重なったので、まあ、非常に社会にとってね、一つ衝撃があったと思いますね。まあ、しかしあの官僚の方がね、この子供を殺めたいろんな事情を聞けばね、まあ、それはそれでまた非常にあのかわいそうな状況の中にあったんだなということがね、分かりますし、まあ、すぐ隣があの小学校だったというのでね、皆さんも知ってると思いますけどね、運動会 その声がね、うるさいと、まあ、そういう中でね、まあ、あのお父さんもね、やむにやまれずそういう行動に出たのかなと、まあ、そういう同情する声もありますが、しかしした こと自体はね、やはりその殺人ということでありますから、この罪を免れることはできないんだけれどね、まあ、しかしそういう社会的な事件がね、現れてくると何が問題になるかという根本をね、私たちは見つめなきゃいけない。まあ、しかし残念ですけど、新聞も含め、まあ、週刊誌はもう結構いい加減ですがまあとにかくね、テレビ、新聞、その他ね、諸々の内容を私なりにこう見てみるとね、大体問題になってるのはね、その引きこもりの問題ね。で結局その被害者と加害者が共にある種引きこもりだったということでね、この引きこもりのことが問題になる。そうしますと今度引きこもりの方は結構多いんですがね、それを保護し、あるいは援助している方たちがあまりそういうことをテレビで言ってほしくない。何か引きこもりをしている人が犯罪者だというイメージになるとね、これはこれで問題だと、まあ、それはそうだと思いますね。でそういうようなことで、まあ、引きこもりとか、あるいはその社会的な弱者がね、まあ、あのような行動に至ったということはね、行動の中心だったんです。でも皆さん、これは大きな的外れですね。で私は分かって的外せると思ってるんです。本当のことを言いたくない。まあ、本当に常々私あの、まあ、大学時代から私自身が新聞を作っていたのでね、いろんな方とこの話をする中で、まあ、感じたことですけど、 本当のことを言えないんだという状況があるんです。で、私はある新聞記者の方と話をしてたらね、私がいろいろこうね、新聞記事を書く際にね、こんなことを調べて、あんなことを調べてと言って、その話をしてね、で、今回起きたこういう事件については、あんまり新聞ではこういうことが書かれないんですけれども、こういうことが原因じゃないんですかっていうとね、いや、その通りなんだってね、よくわかるね、だけどね、書けないんだって言うんですね。で、どうしてなんですかって言ったらね、いや、もう書くとね、いろいろ問題が起きるんだ。でも問題を起こさなきゃいけないんじゃないですかってね、私若いからもう適当なことを立場を考えずにね、こう言ったんですけどね、もうその方はもう編集部の次長だったから、いやそういうわけにいかないまあそんなふうに言われましてね、でもその時はその深い理由はね、何もおっしゃらなかったけど、まあいろんなことがあるんだな、社会にはいろんな事情があるんだなと思って終わりましたけどね、まああとあとよく考えてみたら、その後週刊文春の編集部の方に会ってね、また話をしたら、その話をちょっと聞いたんですけど、いや、そのとおりでねって言って、まあ、いろいろ裏事情があるんです、皆さんね。だからよく言うマスコミの報道ってね、本当にいろんな裏事情があって、しがらみがあって出てきてる。それから、いわゆるトップの人のね、編集方針とかものすごく強くてね、でそういう中からこう出てくるので、なかなかここがね、私たち一般の立場から見ると、難しい判断ですよね。で今回のことでね、皆さん全く私が的外れだと思う一番の理由は何かというと、この凶悪犯が起きた根本原因、皆さん何だと思います？でこれはそれ相応の方はポロポロっと専門家の方は言ってるみたいですね。でなぜ私がそれを知ってるのかと言いますと、特別な情報網があるからです、ね。その方からいろんな話を直接聞いてます。あります。アメリカの FBI、日本のね、さまざまなる捜査当局、それからこういう問題を扱っている家庭の事情とかそういうものを調査する機関、こういうところに勤めている専門家の人たちの一致した意見があるんです。でもそれは絶対言えない。何だと思いますか？もう口を揃えてみんなに言ってる。家庭問題です。親と子の問題です。幼少期の教育の問題です。もう結局皆さんね、家庭というものがね、社会を地獄にするも天国にするも家庭だということを、もうその本当の意味で真摯に向かってこういう問題を取り組んでる人はみんな分かってる。そしてその方の結論は、今世の中で最も必要なものは健全な家庭を築くことです。ところがね、皆さん、この健全な家庭なんて言葉をもし発した途端にですよ、もうありとあらゆる機関からバッシングをやってくる。これがね、健全な家庭といった途端にバッシングが来ると言われたときに、皆さんはと思うかもしれません。健全とは何かとまず聞いてくるでしょうね。ということはですね、健全でない家庭がいっぱいあるということを皆さん本当は本心で知ってる。そして自分たちの家庭もそうかもしれないと分かってる。言われたくない。で、それが原因で犯罪が起きるんだってなると、やっぱりね、親の責任だということになる。ますますね、議論がね、そこから、ね発展していきますとね、いろんな意味でね、問題発言だということになるんだけど、でも私はね、それが本当であるとすれば、問題の根だとすれば、それ言わなければこの問題は表面をなぞって終わるだけですよ。61万人でしょ、引きこもりの方、中高年、若年層も40万人ぐらいいるんでしょ。引きこもりという言葉がとうとう英語になったんでしょ。日本独特の文化になりましたよ。これは社会問題だから、本当にこういうことは社会として考えなきゃいけないんだけれどね、その根本にあるものを我々は見つめなきゃいけない、それを同時に思います。でね、今日ね、この話をさせていただく中でね、神知識と書いたのはどういうことかというと、 皆さん今日ね、ちょっとその神知識って言葉聖書の中にないと思ってると思うんだけれどもね、それじゃあちょっと聖書の箇所で、7節ですね、一番最後の節ですけれども、7節のところにね、こういう表現があります。同じように夫たちよ、妻よ、自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にしと書いてあるね。夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえてと書いてある。このわきまえてという表現は、実は言語ではこういう表現になってない。わきまえてという箇所はそのまま直訳すると知識に従ってと書いてある。知識に従って、つまり妻を自分よりも弱いものだと知識に従って生活を共にしと書いてあって、この知識という言葉が言語ではグノーシスという言葉ですけれども、これまさに知恵とか知識という意味を表す言葉です。ただ聖書の中でこの言葉はどういう知識になるかといえば、当然私たちが知っているこの世の知識ではありません。聖書でいう知識は一つだけ、神に関する知識、神についての知識ということなんですね。ですからここにあるわきまえてというのは、この神知識ということ、神様のことをどのように理解し知っているのかという、その神の知識、神についての知識に基づいて生活をしなさいと言っている。つまりこの夫に対する勧告の中で出てきたこの言葉の中にね、神の御心というものを知って夫婦関係というものは成り立つんだという。当然この妻に対する勧告にはこの言葉ありませんが、妻に対する勧告も何が言えるかといえば、最後にサラが出てきておりますが、どこまでも聖書の中に生きていく女性の姿、神の御心を中心として女性はどのように生きるべきなのかということを妻として願われているということなんですね。皆さん本当に家庭、家族というものはね、かけがえのないものであるということを、もっともっと日本人はね、心に留めなきゃいけないと思う。しかしね、そういうことを言うと文句を言う人がいるんです。いや家族がいない、あるいはね、そう思ったけれど私は独身です、私もそうだけど独身です、そういうことを文句を言ってはいけません。あのね、現実がいろいろあるから理想を語らないっていうことはこれ罪です。私は言いますよ、自分はそうじゃなくても理想なんです。だから私は欠けた人間なんです。そうでしょう、欠陥商品でよろしい。なんでそれを皆さん困るの。完全な人なんかいないでしょ。そして私ははっきり言うんです、それが、ね、人の生きる道としてね、その人が選んだ道であれば、それは人からどうこう言われる筋合いではない、それは一つの理屈だけど、でも理想があるんですよ、神の御心があるんです。それをですね、現実に合わせる必要は全くないでしょう。いつもそれを思う。聖書の言葉がもしね、霊的に死んでいくとすれば、それは聖書の言葉が現実に飲まれていくときです。聖書の言葉が世の光、地の塩としての役割を果たさなくなったときです。皆さん、塩に効き目がなくなったらイエス様はどうおっしゃったんですか。その塩はもう捨ててしまわなければいけないでしょう、破棄してしまわなければいけない。そういうもし聖書の御言葉だったら、もうこれはね、効き目がなくなるんだったら破棄してしまわなければいけないものになってしまいませんか。でも私たちはそう思いません。神の言葉は永遠です。そして神の言葉こそがこの地を、この世を照らすものであり、清めるものでなければいけないと思うから、この世の中の現実がどうであっても、神の生きた御言葉は皆さん伝えられなきゃいけないんじゃないかと思う。さあ、そう考えた時に、今日のこの箇所で神様の願われる結婚、神様が願われる夫婦、神様が願われるその先にある幸福がどういうものであるかということを、今日皆さんともに 見ていきたいと思います。だから神知識というものによってのみ誠の結婚というものが現れる、ね、神知識、神を知ることから始まるんですね。まあ、一つだけ皆さん補足しますと、やっぱりあの事件を起こした人たちは残念だけども幼少期に相当大変な時期を過ごしていたことが分かってきてますよね。だってあの川崎でね、通り魔になった子供はなんでおじさんの夫婦のもとにいたの、なんで両親じゃないんですか。それをね、記者は分かるんでしょ。私は面白い記事を以前読んだことがある。もうね、それはもう本当にあの東京のわずかな部数しか出せない、ちょっと偏ったと言えるかもしれない新聞かもしれないけど、ある凶悪殺人が起きたら、その家族をみんな調べ上げましたよ、その新聞はね。で、その家族の姿をね、ある意味ではこの告発してるんだけど、ね、やっぱり犯罪というものの原因の中にね、いろんな要因がもちろんあるんだけれど、この家族というものの関わりっていうのがね、子供たちにとってどれほど大きいかっていうのは、これはもうね、変わらないと思う、時代を。だから今こんな風になってくる原因はどこにあるのか。やっぱり私はね、家族だと思うんですよ、家だと思うんです。だから国をもう一回立て直す、じゃあどこから始めるかと言ったら、間違いなく家からです。その家というね、社会の最も基本的な単位というかね、その家というものを壊すことを当是としているのが共産党と社民党ですよね。知ってるでしょ皆さん。家族というものがあるがためにさまざまなる弊害が生じると彼らは考えているんです。だから戸籍をやめようとね、戸籍制の廃止を訴えてるでしょ。え、知らない。知らない。もう10年前から福島瑞穂先生こればっかり言ってるでしょ。共産党はあのマルクスが性家族という本を書いてる。性家族といってあれ何かね、兄弟はね、あ、聖なる家族、とんでもないですよ。家族を壊すための本ですよ。それを皮肉って書いてる。性家族ね。当然これ西洋の人が聞けば、性家族といえばもうイエス様の家庭のことですよ。ヨセフとマリアとイエス様。でもその家族を揶揄しね、家族というものが厄介なものだということを訴える本になっています。だから最後は家族を壊して個人というものだけが存在する、つまり個人というものこそが全てだという。だから家族をなくすので、夫婦関係はありますかありませんか。夫婦関係なくすんですね彼らは。まあ、皆さんこんな話でいいことかな。全教頭という恐ろしい時代があったでしょう。その全教頭の時にね、学生たちがね、まあ革命だと言ってね、大変な運動を展開しますね。そして東大の安田講堂に立てこもってね、大変な拘束が起きた。解放した後、安田講堂の中に入った警察官がびっくりしたことがある。何にびっくりしたと思いますか。こういう話はふさわしくなるかもしれないけど、ね、皆さん啓蒙というのはこういうことだと思っている。私ね、もう私を指導してくれた方がいるんです。礼拝というのはね、美しくて聞こえが良くて穏やかなものだけがいいのではありませんね。時に神の言葉を語るということは啓蒙である。啓蒙ということはね、私たちの心を眠った心を呼び覚ますことだ。だから皆さん時にね、というようなね、顔をしかめるような、そんなと心が拒むようなことも言わなければいけないんですよ。皆さん、その東大生たちが東大の安田講堂で一体何をしてたのかって。警察がびっくりした。フリーセックスです。 至る所にその余韻が残ってる部屋の中に、もうめちゃくちゃだって。この人たちは何をしてたんだろう。そして捕まえて彼らに聞いた。何を言ったか。お前たち何をしてたんだろう。だから彼らは性の解放です。どうせか、家族なんていうものはね、体制が作った社会をね、体制の側が統率するために作った檻だ。これを壊さなければ。夫だとか妻だとか、こんな関係があるから人間は自由にならないんだ。どうして夫は妻としか愛を交わすことができない。この制約がね、もう国家がね、我々を管理する一番やりやすい方法だ。皆さん、こんな考えありますか？マルクスはこういうこと言ってるんですよ。で、私はびっくりしましたよ、その話聞いて。だけど皆さん、生々しい学校なんか言います。私は中央大学にいた時に、中央大学の最後の牙城だった。鉄パイプを持ってね、ヘルメットかぶってね、学内を更新してる人が今いっぱいいました。私現役の頃、私も追い回されたけどね。しかしね、そうですよ、追い回されましたよね。はっきり言うけど追い回された。写真も撮られた。授業中も入ってこられた。私も先輩を手伝って殴られたよ。頭からチンが走って帰ってくるんですよ。でも彼は言いました。私は言ってやったんだ。何て言ったんですか、先輩、主よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からないのですって言って。でもそんなすさんだ大学だったんです、私行った時ね。もちろんその全教徒とかそんな時代に食べたらまだ平和です。でもそういうグループがいたので、で 私たちはね、その時新聞を作っていたから、あるルートでその左のね、左翼の学生と話をする機会を作った。それはもう鉄パイプ抜きでやりましょうって。とにかく話を聞かせてください。そして向こうの代表者2人ぐらいが来てね、もうまずここ話し合いだけですよってことで話をした。その時にその人たちに理想を聞いたんですよ。私ね、驚きましたね。最後目指すのは性の解放だ、ね、言うんだもん。で、私その人は若いよ、まだ学生だもん、聞いたんです。でもあなたが愛した女性がいたとしてね、その女性が他の男性とね、そんな関係持ってもいいんですかと言った。だから彼は真顔で言いましたよ。美しいじゃないか。大体ね、自分のものだと思うその所有をなくすことが共産主義の理想である。私有財産の全ての廃止だ。とにかくこれは私のものだと言った瞬間にね、人間はいざこざが起きるんだ。だから全ては共有すべきだ。土地が、私の土地はここまでと言った瞬間、向こうの家と争いが起きる。これは私のものだと所有した瞬間にね、それをめぐった争いが起きる。これが歴史なんだと彼らは言う。これを彼らは闘争歴史と言うんです。そしてその歴史は強いものと弱いものという、常に階級闘争だという。そして最もね、最も歴史の中で搾取され教えてあげられてきたのが家庭なんだ。女性は男性の隷属的立場でね、常に教えてあげられてきた。だから自分たちは女性を解放する。皆さんどうですか、女性がどんどんどんどん解放されていくとどうなるかといったら、家庭を捨てるんですよ。こういうね、こういうような運動が今ね、ジェンダーフリーとか LGBT だとかね、言葉は何かね、進歩的なものように聞こえがいいかもしれないけれど、 彼らの言ってることは結局最後は家庭を壊し、そして個人だけを社会の構成員とする個人主義社会を作りたい。だからね、家庭に問題があるとか、家庭を良くしようとか、夫婦がどうだとか、あるいは親子関係がどうだとかっていう、こういう論評を一切したくないんです、意図的に。だから今回の問題でも、皆さん読売とか産経はちょっと家庭のこと書いてたんですけど、朝日と毎日は絶対書かないんです、家のことは。私も全部今回見た、朝日と毎日全部社会問題です。格差問題にすり替えるんです。そして生きにくい社会、だから引きこもりが現れる、こういう問題に全部すり替える。だからそれを読んだ人はみんなそう思うかもしれない、ね、もう私は騙されませんけど、彼らの意図全部分かる。そしてそれだけ人権人権って言いながら、皆さんいいですか、香港のことを書かないでしょ。もう先週最も大きなニュースは香港でしょ。もうとうとうやってきたでしょ、中国が。これなんですよ、もうこれは台湾にやってくるよ、日本に迫ってくるよ。だから私は言ってる、皆さん国難なんです。それなのに日本は何やってるんですか、2000万円不足。あれももうミスリードもいいところ、何が2000万円でそんなうろたえるんですか。前から分かってるじゃない、不足することぐらい。皆さんね、100年安心プランの意味取り違えてますよ。あれは年金制度が壊れないという約束です。年金がもらえないんじゃありませんよ。100年間ちゃんと年金がもらえますよというのが安心であって、老後ちゃんと贅沢な生活できますなんて安心は政府は一言も言ってません。皆さん国民年金の人たちはね、初めから分かってるでしょ、生活できないこと。だからせっせと貯めてるんじゃない、自営業者の人。もうこんなものは私が中学校の頃から変わらない。黒四とか東郷三品とか言ってるでしょ。もうね、もうバカバカしくてね、そんな話ばっかりね。で今度投資通りにそれやるのかもしれないけど、もううんざりです、もうこの野党の低たらくには。もうこんなの中国北総演でますよ、バカじゃないのこの国は。と皆さんもう本当に我々は目を覚まさないといけないよ。そこで皆さん、今日の内容だけど、夫婦の絶対的な神の在り方をまず知ってほしい。今日ここに書かれてある夫婦像は神様の理想であります。さあ、そう考えた時に、妻に対して、はい、著者は何と言ってるか、夫に従いなさいとまず言いました。そしてさらに言えることは、夫がたとえ未信者であってもいいんだ、御言葉を知らない人であってもいいんだ。しかしその時に神の願いは、その御言葉を知らない夫をどうやって神に導くのか。皆さんこれね、聖書の方法論をどれだけ皆さん心に留めるかというの、いいですか。妻たるもの、未信者の夫に一切御言葉を語ってはいけないんです。そういうことが書いてあるんですよ。無言の行いと書いてある。いやでもね、これはね、皆さんまず原則として知っておいてほしいことは、女性の本分は、神様が与えた女性の本分はね、先ほど祈りにもありましたけど、創世記に描かれた本分は男のあばら骨から作られたんだ。もうこんな話をするとすぐね、男女平等だなんだ非難が来るかもしれませんが、いやいや、神様の創造は男女平等思想よりももっともっと何千年も前の話なんです。どうでしょう、神の理想として男が作られ女が作られた、この絶対的なね、原理原則を離れて男と女の生き方っていうのは本来ありえないんですよ。ただ私たちは罪人で弱いのでね、 その神の理想がそうだと言われて、そのように即ね行動できるかどうかと言われればいろいろ問題があるでしょう。でも私はいつも思うんだけど、理想がこうなんだということを知っておかないとね、私たちは自分の位置を失うんです。ああ本当はこうしなきゃいけないんだけれども、できない自分なんですというふうに自分が生きていくのかね、神様だから私を憐れんでくださいと言って神様に助けを求めていくのかね、いやもうそんなことは理想で私はできませんよと言って開き直るのか、その人生は同じような歩みをしていても全く違うでしょう。私はいつも思う、聖書は私たちの前に原則を絶対曲げない。その時私たちはいつも思う、悔い改めしかないんだ。赤木先生が本当に信仰生活というものはただただ感謝と悔い改めだとおっしゃいました。それはどうしてなのかといえば、私もそうです。神の願いの前に何ができていますかと思えば悔い改めることばかりですよね。でも思います、悔い改めることばかりの私です。もうどうしようもない、本当に罪深いものを、それでも許し愛してくださる神様であるというふうに思ったとき、そういう神様に出会ったとき、湧き出る心は感謝しかないじゃないですか。本当に私はね、今日本が今先ほど言った国難ということをね語るとすれば、まあ、外的にはそういうね諸外国の脅威がありますが、内なる国難はね、私はこの家族を壊していこうとする国難だと思うよ。これが少子化にも結びつくしね、ありとあらゆる問題に直結すると思う。だからね、もっともっと家族というものがどれほど尊いのかという教育、そして夫と妻がどう生きることが本当に美しいことなのかという教育をねしていかなければいけないと思う。さあそこで皆さんに一つご紹介したいのはね、この聖書の物語は皆さんサラの物語でありましてね、このアブラハムとサラとの関係を描いているんだけれど、今日皆さんちょっとそのサラの物語は皆さんよくご存知だと思うからね、あえて私は日本の古典にねその理想を見たいと思います。皆さん知ってますか、昔の人はねこういう話をみんな聞いて、ああこれが夫婦なんだなと思って生きてきたというんですね。音立花姫ってご存知？音立花姫、もうこの名前すら忘却の花大和たけるの御事をご存知？聞かれますか、はい、大和たけるの御事の奥様です、音立花姫という。でちょっとその話をねご紹介した、ね、内容があるので皆さんにお話したいと思いますけどね日本書紀には大和たけるの御事とその妃音立花姫の美しくも悲しい夫婦愛の物語が記されていますね。大和たけるの御事が東国東の国ですね、東国を平定するために相模方面までやってきた時でした。相模ですから今の神奈川県ですね、相模方面までやってきた時でした。その地の豪族たちの計略に陥って、進められるままに鹿狩りに出かけると、その最中に四方八方からノビが放たれ焼き討ちに遭いました、ね、豪族の討伐に行った時に策略にはまって鹿狩りに出かけたらね、四方八方からね矢が飛んできて、そしてあっという間にですね火の中に立ち尽くすようなね災難に遭われたんですね。深い朝霧の中に山火事は延焼し、どこが出口やら分からず、妃の音立花姫と共に逃げ場を失い焼け死にそうになりました。その時大和たけるの御事は草薙の剣を振るって雑木林を切り払い、音立花姫を探し出してやっと逃れることができました。危機を脱し、逆に風上から伸びを放って敵対する者たちを一網打尽に全滅させたという話があります。そこでこの場所のことを皆さん焼津と呼んで、焼いてね 相手を倒したので、だから焼津なの。おと橘姫は死ぬべき運命にありましたのに、夫に火の中から救出され、まさに贖い出されたのでした。やがて大和たけるの命の一行は三浦半島の観音崎まで進み、それから船で東京湾の対岸の富津に渡ろうとして船出しました。走り水海峡の仲間まで来たところで急に暴風雨となり、船は沈没しそうになりました。すると音橘姫は海の神の怒りをなだめるため、夫の命をあがらおうとして自ら荒れ狂う波間に身を投じました。その時残した歌が、さねさし佐賀武の斧に燃ゆる火の、ほなかに立ちて恋し君はもう、ね、難しい言葉ね。さねさし佐賀武の斧に燃ゆる火の、ほなかに立ちて恋し君はもう。これどういう意味かというと、大和たけるの命は伸びの燃え盛る相模のあの原野で、音橘よ音橘よと私の名を呼んで、火の中から私を救ってくださいました。私はそのご愛を忘れません。今こそ私は身をもって御事の命をあがらうため海に入ります。もし私の身が生贄となって怒りをなだめることができたら幸いです。どうぞご無事で使命を終えて都にお帰りくださいますように。こういう意味の歌なんです。相模の斧の燃える火の、あの相模の地で、あの燃える火の中で、ほなか、火の中に立って私の名を問うて呼んでくださったあなたっていう、こういう歌なんです。その時のことを思い出して、音橘姫は身を投げてね、まあその結果海はね、なぎとなりね、大和たけるの命はその後ね、東北を平定するんですね。さあこう歌って海に飛び込むと、嵐がないで対岸に着くことができました。大和たけるの命はしかし妃の殉死を悲しんで、その地から去られず、猿に去られず、海辺で泣いておりました。そしたら妃の櫛がね、海岸に漂ってきたというんです。それを取って御陵を作られた、それを取って音橘姫の墓を作られた。しかしそれでもね、大和たけるの命は悲しみのあまりその地を離れることができず、都に帰ることができないので、その地の地名を木更津と呼ぶ、君更津っていう。なかなか去ることができない、それで君更津っていうところから今の地名木更津ということがあります。しかしね、東を平定した彼は都に帰らなきゃいけないということで、関東の地をいよいよ去ろうと思って足柄山に差し掛かりね、その山から最後東の方を向いて音橘姫との最後の別れをするんですよね。その時に何と言ったかというと、我が妻よという意味で、東や東早と言ったんです。東っていうのは我が妻という意味でしょ。だから東やと言って足柄山から最後音橘姫に声をかけて都へ戻っていくんです。で、東早と言ったこの言葉からこの地域のことを東の国というんだ。だから関東地方は東というんですね。これはその大和たけるの命が我が妻と呼んだと。だから東山っていうのがありますよね、我が妻と書いてね。で、皆さんこういう物語をね聞いた時に、ああこういう話はもうそれは日本書紀古事記のお話であって今の話ではありませんと言って笑う人がいますけどね、それは違うと。そういうことを言い出した皆さん聖書だってそうですよ。でも昔の人はこういう美談を聞いて、ああ夫とはこうあるべきだ、妻とはこうあるべきだ、そう言ってね、夫婦愛をお互いにね讃え合ったものであります。私今日は皆さんに何を言いたいかというとね、 今日の聖書の箇所、この言葉をね、本当に情緒を持って神の愛というものに触れるようなね、心豊かな思いを持ってこの御言葉をね、皆さん自身の心に留めるためには、この言葉をただ解説しただけで皆さんこういう情緒が湧いてくるでしょうか。私は今日思ったこのね、夫と妻の在り方をね、日本人はね、そういう古事記の中に、日本書紀の中にね、見てきたんですよ。で、皆さん、この時に出てきた言葉に、あがないという言葉があったというんですよ。皆さん、何がわかると思いますか？旧約聖書にあがないという言葉が出てきます。当然、我々は新約聖書でイエス様が私たちをあがなったという表現が出てきます。でも、あがないという言葉の本当の意味が、本当の意味がね、伝わっている国はユダヤと日本だけ。他の国には聖書の言葉として出てきたあがないを、なんとかその言葉を訳そうとして言葉を当てはめているけれど、あがないという言葉そのものがあるのは、この日本の古典なんですよ。だから皆さん思うの、日本人というのは、なんと神の愛、キリストの愛をね、知ることができるように、ちゃんと神様が民族の歴史の中に、あがないという言葉を示しておられた。だから私たちは、あがない出されるということがどういうことかが分かるんだというんです。でもこういう物語に触れてない現代人には分からないかもしれない。皆さん、あがないって何かといえば、このことなんですよ。命を差し出して愛する人を救うことをあがないというんです。そう考えたときに皆さん、神聖なる結婚をなすための土台は何でしょう。神知識に基づいてのみなされる結婚だというならば、この神知識とは何か。それは今ここにあった夫婦愛はお互いをあがない出すことだという。妻は言葉を語り夫に説教したんじゃないんですよ。ただその行いによってね、夫を愛し、夫に仕え、そして夫をね、改心させる。初代のキリスト教会においても信徒たちはこの訓戒の言葉を受けてそのように生きたんです。皆さん、今日このペテロ書の内容を通してね、私は言いたい、家というものをキリスト教も実は皆さん宣教の基台にしていたという、神の御言葉を伝える場の拠点を家に置いていたんです。だから夫と妻、親と子、あるいは主人と召使い、家族というもの、あるいは家庭というもの、あるいは家というものを中心に福音は述べ伝えられるようになっていたんだという。皆さん、これをはっきりしないといけない。だから私は思うんですよ。本当は家庭教会なんです。家から地域からね、御言葉は広まっている。まあ、そういうことを本当に今日考えさせられるときにね、皆さんどうぞ聖書に基づくね、家庭観、聖書に基づく結婚観、聖書に基づく男女観というものが本当にどれほど美しいものかということを私たちはもっともっと知ってね、この世の中の人たちが残念だけどそのことに目を向けられない状況が今あるし、また目を向けてもそういうものを見ることができないので、本当にそれをね、多く見せてあげたい、知らせてあげたいなと思いますね。そうすればね、私今の日本人の心の中にはね、こういう音立花姫のようなね、心が残ってるんです、 DNA です。私、日本の女性はね、決して 何かこう社会に出て行ってね、革命運動をしてね、あのフランス革命の人みたいにね、旗を持って何か男性を率いて何か、そういう女性像は浮かばないの。そんなんなりたい。日本人は奥ゆかしいんです。だから DNA 日本の女性はね、元橘姫のように生きる生き方に憧れるんです。日本の男たちはね、この大和武尊の命の生きることに憧れるんです。火の中にね、囲まれたね、愛する妻をね、元橘と言ってね、そしてその剣を持って造形の足を切り抜けてね、救い出す。皆さんどうですか、違いますか。なぜそれができたんですか。山本太郎のこと、いや秋崎なんて別に他にいるでしょうって、そんなこと思ったの。愛する人のためにね、命がけで救いに行ったの。これが皆さん聖書の言葉では妻を尊敬しなさいとなってるけど、ね、尊敬すると言って言葉だけ言ったらね、敬う、尊敬する、でも具体的にどういうことなんですか。夫は命がけで妻を守る、妻のために生きる、それが男としての本懐である。違いますか。そういう男と女がもし結ばれたらどんな夫婦だろうかと想像してみてくださいよ。私はやっぱりそこにね、日本人が心からねしたい、焦がれてきた一つの夫婦像があるんだろうと思う。新しい時代令和を迎えてね、まあ、いろんなことが言われたけれども、私はやっぱり今の天皇陛下が、今の皇后陛下をお迎えする際にね、雅子さんをお迎えする前にね、本当に語った言葉がね、今も雅子さまの心に生きてると思う。一生涯かけて私があなたを守りますからと。いやー本当にね、それが夫婦です。上皇になられたね、上皇の上皇皇后陛下、もう長い間ね連れ添って陛下との間でね、いろんな思い出があるでしょうと言われて、ね、その中で上皇様の愛を感じたエピソードありますかと言われたら、私がある時御所の中を歩いていたらね、拳の花か何かがね、きれいに咲いておりましたと言って、でその花をそーっと見ておられたら、陛下がそばからその枝をそっと私の顔の方に垂らしてくださいました。その時に陛下の深い愛を感じましたという。美しいでしょ。え、皆さんどうなんですか。ああ綺麗だなと思ったら、後ろからそーっとご主人がふっと、失礼だもんね。でもこういう話が多いでしょ。旅行さんが手術された後にね、美智子妃殿下はね、その時はあのいつもヒールを履かれるのにね、草履を履かれる、着物で履かれる、どうせですかって言ったら、手術の後だから、もし陛下がね、何かなった時に、お支えする時にヒールではいけないと思ったから、もうそういうことを一つ一つね、心を砕いてやっぱり生きてらっしゃる。美しい、これが本当の夫婦であります。しかし神の理想の神聖なる結婚、それにも勝るとも劣らないものをね、神はアダムとエヴァに願ったでしょうし、当然それが私たちがね、聖書を通して教えられた理想の家庭であります。その理想の家庭とは程遠い私たちだけれどね、いやいいんですよ、理想を忘れてはいけない、ね、いやもうそれは理想であって、私たちはこうですなった瞬間に皆さん成長止まるよね。やっぱり聖書に生きるんですか、 ただ聖書は物語として皆さんの人生の中のただの出会いとして過ぎ去っていくんですか、それとも聖書の中に生きるものになるんですか。私はやっぱり聖書を握りしめて聖書の中に生きるものになりたいと思いました。聖書の中に生きた人と同じ神様に出会い、聖書の中に生きた人と同じ信仰の味わいを感じ、聖書の中に生きた人と同じ心情を通過しながら、ね、やがて霊界に行った時に皆さんアブラハムに会って、はあ、あなたはこんな風にして神様を見たんですねと、さらに会ってあなたはこんな思いで主人に仕えていったんですね。皆さん、女の人は言われてます、サラの娘となる。アブラハムが信仰の父であるならば、サラは信仰の母だと言うんです。ユダヤではアブラハムとサラが信仰の父であり信仰の母なんです。じゃあ皆さん、そのサラの話にちょっとだけ戻すと、サラの何が素晴らしい信仰だと思う？何がこのアブラハムとの間において、このペテロがここで書いたサラを代表として紹介した理由になっていると思いますか。それは皆さんね、また後で見たらいいけど、創世記の20章に出てくるアブラハムがサラに、あなたは美しいから私の妹だと言ってくださいと言って、異国の地に入っていくでしょ。その物語のことを言ってるんですよ。皆さん、妹だとして入ったらどうなるの？王に声かけられてね、招かれてね、何事かが起きるかもしれないでしょう。でもアブラムはどう言ったの？あなたが私の妻だと言えば私に危害が及ぶから妹にしといてくださいと言ったんですよ。でも妹にしたらこの人に危害が及ぶかもしれない。実際に召されてる、そうでしょ、王の寵愛を受けて召し出されたんだ。でもことが起きる前に天の御使いの助けがあってね、救われます。でも皆さん、女性の立場から見たらどうですか？あなた助かるの、私は妹だ。でもサラはどうしたの？夫のために、夫のためにそのように名乗りますと言ったんです。この従順を聖書は称えている。そしてなんであの時神が介入できたかといえば、そこまでアブラハムを信頼し、アブラハムの言われていることがたとえ感情的には不条理のように思えても、アブラハムを主と仰ぎ、ね、主人と仰ぎ、アブラハムが仕え祈ってきた神を絶対的に信じる、その信仰においてサラの心は決して疑いやあるいは反発の思いにはならなかった。言われた通りにいたしましょうと言ってアブラハムを信じた。この美しいね、サラの妻としての愛にね、神は動かざるを得ない。そんなことを思いましてね、皆さんどうぞ、いろんなことが社会にはあります。皆さんのね、心あるいは皆さんの目を奪うような出来事もこれからいろいろあるでしょうね。しかし皆さん、どうぞ私たちの心のありかは聖書の中に、私たちの目の行き先はこの聖書の中にあってほしいと思う。そしてこの聖書を通して皆さん知ることを私たちの全てのもといとしながらね、しかし私は皆さんもう一つ知ってほしいことは、この聖書という神の賜物はまずユダヤの民に与えられ、そしてそこから世界に広がっていくようになっていたけれどもね、イエス様が2000年前十字架につくことによってですね、神様の摂理はユダヤから全世界へと福音が述べ伝えられる、その道が途絶えてしまったことによって、 神様はそれぞれの国に、それぞれの地域に、聖書とではないけれど聖書に通ずる物語を起こしておいたんです。これは私がいつも皆さんに言うこと、すべての宗教には意味があるんだという意味です。とにかく間違えないでほしい。キリスト教だけが一番だ、キリスト教だけが正しいんだ、キリスト教だけが神の教えだなんて思っていたら大間違いです。イエス様はキリスト教というものをお作りにはなりませんでした。イエス様が十字架で亡くなった後できたのがキリスト教です。私たちはイエス様の教え、キリストの教えに耳を傾けたいと思います。神の摂理は大きいです。神の御心は本当に大きいです。だから全ての人々を救うために、まるで千手観音のごとくね、様々なる伝承物語を通してでもそれらの人々の心を啓発し教育し耕しながらね、最後はキリストへ結びつけるように導きました。だから古事記の中にも美しい物語がある、仏典の中にも学ぶべき教えがある、論語の中にも光り輝く言葉が残っている、コーラの中にも神の神秘を感じる言葉がたくさん散りばめられている。それらのもの全てを私たちはね、霊の糧としながら最後キリストのもとへと歩んでいくんです。それが神の摂理です。これが万人救済の神の御心なんです。だからどうぞ皆さんの本心はそれを感じることのできるね、神の霊性をいただいていると思うから、多くのものからそのような刺激と喜びを感じながらね、さらに聖書をね、味わい深いものとしてね、身につけていっていただきたいなと思うんです。田辺聖子さんという方がね、先日亡くなられたと聞きましたけど、あの方大阪松陰女子大学、あの松陰っていうのは知ってますか、何で言うか。松陰って2つあるよね。でもあの田辺聖子さんが亡くなった松陰はこれ、大阪もいいだろうか。この松陰、この松陰もあるでしょ、うん、こっちです。で、この松陰ってどういう意味かというと、この松というのは楠木正成です。で、楠木正成の楠という字なんですよね。で、その楠の字なんです、これ。で、楠木正成のことを言っていて、楠の予報の影という。予報というのはね、余った香り。うん、だから、楠の予報の影という意味で、この影というのはあやかるという意味があるので、結局、楠の予報というのはどういうことかというと、楠木正成の夫人のことを言っている。楠木正成の奥様の、ね、奥様の特にあやかるような女性たちを教育したい。それが大阪松陰女子大学の見学の聖書。つまりこの大学はね、楠木正成の奥様を、まあ、一つ女性の鏡として、ね、見学の精神に置いたんですよね。まあこの正成の奥様の話なんかもね、私もこう太平記とかあるのをね、書いてあることとか解説を読んでみると、すごい女性だなと思う。本当に大和なでしこです。でもね、こういう女性が、こういう母が、まさに良妻賢母といえる方がね、日本を支えたんですよ。日本の国難を皆さん乗り切るのは、私は思っている、日本の国難を乗り切るのは、もうその 女性にかかっている。特に若い女性にかかっている。若いと言ってどこまで？そう思うよ。本当に女性がね、女性が日本という国を支えていかなきゃいけない、変えていかなきゃいけない。私はそう常々思ってます。だからもう大いに、そういう意味ではね、大いに女性たちにね、奮起していただきたいなと思うし、いろんな意味でね、あの音立花姫、この方がね、一つの代表かもしれないけれど、本当に歴史を変え、国をね、救うこともできるね、力をやっぱり持っていると思います。命の源たるね、女性こそね、本当に国を生み変える力があると思いますから、そんな意味でね、日本が変わっていけばいいな。でもその柱としてね、どうぞ今言ったような、あるべき男と女の姿、あるべき結婚の姿、あるべき夫婦の姿というものをね、心に刻むことが何よりも大事ではないかと思っています。まあ、ぜひ皆さん、その理想というものを今日ね、ちょっと心に留めておいていただけたらなと思います。はい、それでは最後3秒下げて終わりましょう。37番をね、最後賛美したいと思います。はい、それじゃあ537番よろしくお願いします。